2023年5月24日水曜日、時刻は午前8時6分になるところです。大阪はよく晴れてますね。気持ちがいいですね。昨日まさか夜中に、ま、時間ちょっと確認しなかったんですけど、雨降りましたよね。と思って、まあ実は夜ちょっと洗濯しようかなと思って、今日晴れるって言ってたから、ああしなくてよかったと思って、いやでも雨のおかげでしょうか。本当にすっきり晴れてて、北山上空全く雲がなくって、青空が本当に冴えてますね。いや気持ちがいい。今日こそ本当に、まあここのとこもう寒暖差が激しいから、今日は本当に5月のクンプ、5月のお天気という感じがします。まあ5月も残り少なくなってきましたが、いやまあとにかく5月のうちにねちょっと動いとこうと思って、で4年ぶりにこの間会った人がいてて、でいろいろ喋ってて、まあ日頃音信はね取ってますから、もともといやいつであった、あ最初の事務所の時ですね、会社員時代最後に勤めたところの同僚だった人がリーズサロンに誘って、そのお人を連れてきて、ですからそれ以来ですから1995年以来ということになりますね。もういや30年近くの付き合いになるということですね。でまあどちらお互いにそれぞれこう自分のね仕事を思ってるので、でなんかそういう人こそ割とこうねお互いの領域に立ち入らないというか、ですから仕事の話は本当にしたことはなくって、まあ、仕事の中でというか日々の中でその感じたり考えたりすることをまたこうお久しぶりにやったり、まあ、時々手紙を出したりとか、割とそういうことだから会うのはそんなに頻繁には会ってないんですよね。でもまあいつかだいぶ前ですけど、久しぶりに会った時に、まあ、いつもどうしてるのかなと思ってるのよと、マーリーさんも頑張ってるから私も頑張ろうと思う思うとかって言って、全然分野領域は違うんですけれども、なんかどこかでね同じような思いをしながら孤軍奮闘してる、まあ、自分だけではないと、まあ、私にとってもその彼女はそういう存在でもありますけれども、でこの間も会って話して、で、まあ、本当に、ね、自分のことだけだったらいいんですけど、なかなかそうもいかないんですよね。なんかいろんな問題が周辺で起こったりしますからなんかそういうふうなことを、まあ、ちょっと印象的だったのは、今はまだそのなんていうかな、知的武装できてないと、戦うにはだから知的武装できてないから、その今目の前にある問題について知的武装をしてから戦おうかなとって言って、あそれはもうちょうど日頃から仕事上でも言ってることで、いやそれは大事よというふうなことを言って、で例えばこんな本が参考になるかもしれないというふうなことで教えて、ああそれ絶対読もうとかやって、で戻ってきてからいくつか本を紹介して、まあまたねだいぶ期間経ってからまた会うことになると思いますけれども、まあそうやってなんていうんですかね、まあ日頃は全く違うフィールドで仕事してるし会うこともないけれども、まあ、どこかでね、ああそうそう頑張ってるやろな今頃と思うことが、また自分自身のね勇気づけになるっていうか、まあ、それをお互いにという、まあ、そういうふうな人たちに出会って、まあ、交流が続いてるということは幸せなことなのかなと思いますね。さてさて、そういうこう何気ないことが、まあ、中井先生も平和っていうのは本当にこう日常茶飯事が続くことがどうってことないと、どうってことない日常茶飯事が続くことが平和なんだというふうなことを ね、書かれてましたけれども、いや本当にそうだなと思いますね。それを失って初めて気がつくという。さて、そのある観察ですね、7に入っていきます。7は日露戦争がなかったならという項目名になってますね。ちなみにこれは将校というと12まであるんですね。でそれの7ということです。日露戦争がなかったなら。で日露戦争っていうのは1904年の2月から、まあ、1905年9月、まあ、1年半ということですかね。一応日本の勝利になりました。7、日露戦争がなかったなら、司馬遼太郎は、司馬遼太郎は日露戦争後から日本は誤った道を歩んだと考えていたらしい。これに賛成する。ちょっとここで音楽を消して、7、日露戦争がなかったなら、司馬遼太郎は日露戦争後から日本は誤った道を歩んだと考えていたらしい。これに賛成する人も多いであろう。しかし東北アジアを生命線とする発想は実に島津斉彬、吉田松陰らにまで遡る。おそらく彼らは当時の日本が存亡の危機にあると考え、それを脱するにはどうすればよいかを考えたに違いない。当時世界の国家は数種類しかなかった。1、植民地を拡大しつつある帝国主義国家。2、独立を失い帝国主義国家に併合されつつある中東、アジア、アフリカ、太陽州などの小国家、部族国家、エスニック地域など。3、統一を目指す小国家群地域、例えばドイツ、イタリア。4、清、中国の清、トルコ、オーストリア、ハンガリア、複式帝国などの近代以前に成立した多民族国家で辺境部を散色されつつあり、分割される危機があるもの。辺色、じわじわとこう侵される、侵食されるということですね。多民族国家で辺境部を散色されつつある、分割される危機があるもの。5、合衆国の傘下に入りつつある旧スペイン帝国領、ラテンアメリカ国家。6、西欧に習い近代国家を整備しつつある辺境国家の以上6つですね、の6つである。そして世界の土地にはすべて国旗が立ちつつあった。日本は態度決定を迫られていた。ジャンル6、すなわち 西欧に倣い近代国家を整備しつつある辺境国家のことですね。ジャンル6の最初の国家はエジプトであった。ナポレオンの侵略に刺激され、エジプト副王すなわち総督であるアルベニア人モハメド・アリはフランス人の指導下に近代的官僚制度、軍、法制、税制、新聞発行、灌漑による官金作物、特に綿の建設に乗り出した。この意識が近代国家としての当時の自己証明道具である。ということで、ここまでにしましょうかね。7-1、日露戦争がなかったならその1といたします。以上です。